先ほど今お祈りの中で申し上げましたけれども、今日は海外宣教礼拝日、教団では世界宣教デーということになっています。私たち、信仰を持った方々はですね、信仰を持ってすでに全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいという御言葉で伝道に出ていくべき、また宣教に出ていくべきだというふうに言われたのではないでしょうか。各福音書にこのような言葉が書かれていますけれども、今のはマルコによる福音書の終わりの方にある、16章15節に書かれている言葉です。このイエス様の最後の命令は大宣教命令と言われています。ところが今日の聖書の箇所の、今日の聖書を読んでいただいたところの少し前になるんですけども、そこにはこのように書いてあります。今日1章の4節のイエス様が言われていることです。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとイエス様は命令をされましたけども、ちょっと待ちなはれと主は言われます。まずエルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。つまり出ていく前にすることがあるよとイエス様は私たちに言われています。それがこの今日読んでいただいたところの1章3節から4節のところに書いてありますけれども、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた、はい、イエス様は、出ていく前にエルサレムで父の約束を待ちなさい。そしてその約束とは、五節、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられる。あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。つまりイエス様は宣教に行く前に聖霊によるバプテスマを授けられることを待ちなさいと言われました。八節のところにも、今日読んでいただいたところですけれども、あなた方の上に聖霊が下ると、と書いてあります。聖霊が下るとあなた方は力を受けると続いていますけれども、聖霊が私たちの上に下るとどうなるか。まず私たちは聖書を読んでいると、聖霊は知識を、聖書の御言葉を分かるようにしてくださるというふうに書いてあります。つまり神様に愛されているものであることが分かります。神様が私たちを愛しているがゆえに、いかに苦難の道を通ってくださったか、イエス様を苦難の道、十字架の道にして送ってくださったかということが分かります。そして神様が愛してくださっていることが分かると、私たちは神様を愛するようになります。誰でも愛してくださることを愛してしまうのではないでしょうか。そして神様を愛すると、神様に従うことが嬉しくなります。私たちは人間同士の間でも、愛している人のために尽くすということは喜ばしいことではないでしょうか。御言葉にも、受けるより与える方が幸いであるとあります。また私たちの人間関係の中でも、結婚する、付き合っている時とか、親しい友人であるとか、その人のためには知らない人よりもいろいろ手を尽くして助けてあげたくなるのではないでしょうか。神様に喜んでいろいろなことをしたくなるというのは、霊の結びでもあります。 ガラティア書の5章23節にこのように書いてあります。有名なところですので、お開きくださらずに聞いてくださるだけで大丈夫です。霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。聖霊の霊の結ぶ実は愛であり、これは神様に対する愛ももちろん含まれます。そして神様に仕えることの喜びが与えられます。で、神様は私たちを愛してくださっているので、決して見捨てることがない、見放すことがないということが分かれば、そこに平和が来ます。聖霊が下ることによって、私たちにはさらに知識がついて、善悪を見分ける力、何が罪でそうでないのか、また何が神に喜ばれて喜ばれないのか、そして何が御心なのかということを、聖書を通してまた祈っている中で、そのようなことを知ることができるようになっていきます。つまり聖霊が下ると、まず私たちは自分が何者であるかということを知ることができるようになります。そして先ほど言いましたように、自分が何者であるか、神に愛されているものであるということが分かると、神に従うことが嬉しくなります。そして神の御心である福音を全世界に伝えるという働きに出ることが喜ばしい、嬉しいこととなります。ここで初めて私たちは証人となることができます。聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。この私たちは、私たちはというか、当時のこの使徒たちは、神様から聖霊が下った時に証人として、まずエルサレムから始まって証人となりました。エルサレム、ユダヤ、サマリアと続きますけれども、エルサレムというのは彼らが住んでいた国の首都でした。日本で言えば、東京ということになりますけれども、関西で言えば、いや、ここの地域で言えば新開地ということになるでしょうか。まず新開地から、そしてユダヤというのは、そのエルサレムがあった国のことです、地域のことです。ですので、まあ、私たちで言えば新開地から始まり、神戸というとちょっと狭すぎるので、新開地から始まり日本に福音とか宣教を伝えして証人となるということです。そしてその次のサマリアと書いてあるんですけども、ユダヤとサマリアというのは昔は一つの国でした。ダビデの時代には一つの国だったんですけども、ダビデの次の子供のダビデの子供のソロモンの王の時に、神様にソロモンがあまりにも従わなかったので、その次の時代にイスラエルの王国は北と南の2つに分けられることになりました。で、南の方がユダヤで、北の方がサマリアです。で、つまり彼らはもともと、つまりお隣の国、元は同胞であった国のところに使わされる。で、ユダヤとサマリアをセットで初めてイスラエルすべてとなります。もともとイエス様はイスラエルの救いメシアと救い主として来ましたので、そこでイスラエルの救いがあります。私たち日本は分断されたことがないので、この感覚わからないですけれども、まあ、韓国で言えば北朝鮮と韓国ということになるでしょうか。そしてその次、地の果てまで、その先はその国を飛び出て証人となるということです。で、このまず自分が何者であるかということが分かってから出ていくということを忘れてしまうと苦しくなります。私は青年の時、救われて教会に行ったわけですけれども、最初は喜んで教会に行っていろんな奉仕もしました。で、宣教ももちろん、福音を伝えるということも、4つの法則いつも持ち歩いて 学校の友達にこう見せたりとか、会社の友人にも機会があれば話そうとして待ち構えたりしていました。でもある時、教会は、まあ、土曜日日曜日大変忙しいので、教会に行くのが教会に行くのが辛くなったというよりも、教会にいるよりも会社にいる方が楽だなと思うことがありました。教会にいるとですね、話をするのは奉仕のことばっかり。でも会社の人は趣味のことを話したりとか、遊びのことを話したり、一緒に遊びに行ったりということをしていたので、会社の方が楽だという、その逆転現象がありました。また4つの法則を持っていても伝えても聞いてくれない、家族も友人も聞いてくれない、誰も聞いてくれないから、なんかその福音を伝えるということがしんどくなったりということがありました。でこの時私はおそらく結果を先に求めていたんだと思います。自分がしたことの結果を知りたい、すなわち何かをするということに重きを置いていたんだと思います。これは、私が学生卒業して社会人になっていったときに、当然身につけるなんていうか文化というかことだと思うんですね。会社では何ができるか、何をしたか、売上がどれだけ伸ばすことができたか、どれだけお客さんに、食い込むことができたかということが尺度、自分の会社でのその立場の尺度になりますので、それと同じように教会の中でも何かをするということで自分が評価されようとしていたんだと思います。そういうわけでですからね、教会の標語で今年は伝道に力を入れましょうとか言われると、はあ、しんどいなというふうに思うようになっていました。教会の働き、神様の働きは何かをするということの前に、まず自分が何者であるかということをしっかりと持つことが大事だということです。そして地の、そして初めて地の果てにまで出ていくわけですけれども、地の果てに出ていっている人、先ほど、お祈りの今日の修法の中に書いてありますけれども、日本イエスキリスト教団では今台湾、東南アジア、中央アジアの地方に出ていっています。海外、それを海外宣教というふうに言われていますけれども、海外に出ていくということは今の時代でも大変なことであります。一つは言葉が全く通じない、地の果てまでって言ったときに、地の果てってどこでしょうって思うんですけれども、私は進学校に入るまで日本はそのイスラエルから見たらもうずっとこう、英語ではよくファーイーストとか言った、極東で、もう東の極端に東みたいなことを言われて、日本は地球の中ではもう端っこな、丸いですけども端っこなんだみたいに、こう地図とかでも見てこう教わって覚えてきたわけなんですけども、私はそのこの聖書の世界の中でもイスラエル、エルサレムから見て日本はもう本当に遠いところだから、こここそ地の果てだと思っていました。ところが、進学校時代に海外宣教実習というところでカンボジアに行ったんですけども、カンボジアに行ったらそこに地の果てがありました。ここは言うなれば、先ほどの順番で言えばやっぱり私にとってはエルサレムでありユダヤでありサマリアなんですね。でも地の果てっていうのは私がまだ行ったところのないところでした。そして福音を聞いたことがない方々がいるところ、この日本は信じてない人はたくさんいますけれども、聖書に全く触れたことがない人っていうのは、まあそんなにはいない、いらっしゃらないです。でもその海外のそういった奥地の方に行くとまだ聞いたことがない、そしてなぜならば、彼ら少数民族、少数民族って最近差別用語だと言われているんですけども、その独特の文化、自分たちの文化を持っている人たちがもう何十人、30人とか40人しかいない、そしてその言葉でしか 話せない、年をいくとなんか共通語を話せるようになるけれども、その村でしか話さない言葉で今もコミュニケーションを取っている人たちがいて、その人たちのところには聖書がない、翻訳が30人のための翻訳ってとても大変なので聖書がまだないというところがたくさんあります。でカンボジアにもそういうところがあるわけなんですけども、まさに福音が届いたことのないところ、そこにこそ地の果てがあるということが分かりました。そして、日本から行っている宣教師の方を例にとると、日本にいると英語とかフランス語とかドイツ語とか、そのメジャーな言葉はいくらでも学ぶことができますけれども、そういった30人しか話す人がいないという言語は日本にいてもなかなか学ぶということができないというか、一人で学ぼうと思っても不可能です。それはもう言語学者という方の助けを得て一つ一つ学んでいくしかありません。宣教に行くためには言語学者の助けが必ず必要になります。それからまた文化についてもよく学ぶ必要があります。と言いますのは、カンボジアというのは、ある程度の年齢の方はご存知かと思いますけど、ポルポトという独裁政権に支配されていたことがありました。でポルポトが独裁政権の時に何をしたかというと、社会主義にずっとこうガーッと持っていったんですけども、全ての人は農民であるべきだ、そして農民には知識や知性は必要ない、なので知識層の人たちを、つまり先生とかお医者さんとかそういう、新聞記者とか知識層と言われる方々を全部殺していきました。そういったわけですので、今カンボジアには知識の蓄積がされていないんです。今かろうじてニュースというかテレビ局を務めている、テレビでニュースを流したりということはあるんですけども、地球儀を持っていって自分たちが今どこにいるか分かりますかってテレビ局で働いている人に、現地の人に言うと、どこだか分からない、地球儀が分からないんです。で日本で言えばテレビ局に勤めている人っていうのは知識層、いろんなことを知っている人なので、そんなこと考えられないんですけども、カンボジアではその知識層と当たると思われる人ですら今そのような状態です。でそこに至るまで彼らのどうしてそうなってしまったのか、そして今どうなっているのか、でその結果今カンボジアの方々はですね、自分たちでいろんな建物を建てる技術とかもなくなってしまったわけなんです。でそれはでも今のカンボジアを見ると、カンボジアの人たちってその学ぶ学習能力が低いのかと思ってしまうんですけども、アンコールワットっていうのがタイと、カンボジアの敷地の中にあって、タイに旅行に行っても、タイからよく行ったり しますけども、あの遺跡は日本がまだ本当に日本がまだこう草むらに住んでいるような文化の時に建てられたものなんです。でその時にカンボジアは周りの国々を従えて中心となっている国だったそうです。そのアンコールワットの遺跡を見ると、その書いている顔の形とか仕草からどこの国の人のことを書いているかっていうのが分かるようになっているんですけども、カンボジアの人はその遺跡の中の絵の中ではいつも立派な格好をしている、また指導的立場をしている。で周りの国々の人たちはちょっと周りで怠けている人がいたりとか遊んでいる人がいたりとか、そういうふうに書かれています。つまり昔はカンボジアはあの地域の中では中心的な国だったわけです。それがポルポトが来るまではまさにそうだったわけなんですけども、その大量に知識層が虐殺されたことによって今そのようになってしまった。そして今そうなってしまったから、彼らはですね、周りの国がいろいろこう助けに入ったわけです。今大変な状況になっているから、学校を作らなくちゃいけない、道路を作らなくちゃいけない、橋を作らなくちゃいけない。でいろんな国が、中国も日本もいろいろ支援に入ります。ちょっと脇にそれますけれども、日本が作った道路っていうのは長持ちするそうです。掘り起こして土台からしっかりしてコンクリアスファルトを引いてやるので長持ちする。でも中国は作るの早いけど長持ちしないそうです。 でも逆に学校は、カンボジア蚊が多いんですけども、日本が作った学校は蚊が入ってこないようにって言って網戸をつけるそうなんです。でもカンボジアは蚊は入ってきて出ていくものというもので、蚊が入ってくるとかっていうのを気にしてないそうなんです。でも網戸があって、それを長年使っていくと網戸がこう汚れてきてしまうと、部屋の中がそれで暗くなってしまうということがあって、日本人はこう網戸があるのが当たり前だと思ってつけるけれども、あちらの人にとっては日本が作った学校は暗くなってしまったということがあるそうです。まあ、そういうようにですね、彼らの今必要なものはなぜか、何かということを探るのも、その歴史を知りつつ、また今の彼らの文化を知らないと与えることができないわけです。で、宣教師の人はただ単に御言葉を持っていくんではないんですね。ただ単に御言葉を持っていくだけだと、ただの物語で終わってしまう。そしてそれは彼らが今彼らは聖書を読むよりも生きることに必死な方々がたくさんいるわけです。まず生き延びる力がなくては御言葉が入っていかない。で、そのためにいろんなことを教えるわけです。その中で御言葉を一緒に教えていくということをしています。で、例えば昔日本もそうだったようでありますけれども、農業が盛んにしていますので、収穫の時期になるとみんながこう周りの家が、ね、協力して収穫すると、次は今週 A さんのとこ行ったから、次はみんなで B さんのとこやりましょうというふうにやっていくそうです。でもそれをコントロールというか管理しているのはお寺だそうです。カンボジアは今お寺が、まあ、日本で分かりやすく言うと檀家、みんな檀家になっていて、でもそれはそれを信じているからではなくて、そういったこう生きていくためのコミュニティがそこにあるから、そこに入っていないといけない。でクリスチャンになるということは、その仏教のコミュニティの中から出ていくということなので、それをするとうちの畑は、うちの田んぼは収穫するときに手伝いに来る人がいなくなってしまうということなんです。すなわち、まあ、私たち今日本にいると信仰を持ってもそんなに迫害を受けることはありませんけれども、彼らは信仰を持つこと、すなわちすぐ死につながるということがあります。そういうことをもう学んだりとか、あとはお医者さんが向こうには日本人が行けるようなお医者さんがなかなかないそうです。私も行くときに保険に入らされたんですけども、その保険は何かあったら飛行機で病院まで運ばれる、でその時の費用が賄われる、出ますよという保険に必ず入ってくださいと言われました。というのはカンボジアの中には日本人が安心して行ける病院がないからです。例えば歯医者さんあるんですけども、歯医者さん行っても、そんな診療台があったりとか、こう電気でキーウィーンとやる機械があるわけではなくて、こう金属を削って作ったような刃物を使います。日本のように想像するようなピカピカしたメスではなくて、ちょっと切れるかなっていうぐらいのもので、麻酔もな、こう日本である麻酔薬のようなものではなくて、なんかこう食べ物に混じっているようなものでやると、で切ってその後化膿してしまうこともよくあるということなので、そういった意味でのその宣教師の方々がいざ病気になった時にどうやってケアしてくれるのかという、その病気の予防ですとか体調管理とか衛生面とか、そういったことをサポートする人たちがいます。でもそれはどっかの宣教団体というものがしっかりあって、そこに全部頼ればいいというものではないんです。で各国から宣教師がいろいろ来てますけども、宣教師は基本的に自分の母教会、母国で支えられて皆さん来ています。日本から行っている宣教師も方々も母教会が中心になって支えるんですけども、母教会が小さいと一つの教会だけでは支えきれない、いろいろお金もかかりますので、でその時には複数の教会から支援を受けて宣教に行くということをされています。そしてまた日本に帰ってきた時に、まあ、報告をすることもありますけども、日本で休憩するところが必要であったりとか、 またもちろん祈ってくださる方、いろんな支援をしてくださる方等々が必要です。つまり、先端の地の果てに行っている方々を支えているのは母教会であり母国なんです。で、私たちの今この教団から使わされている先生方も同じように教会に支えられていっています。もちろん教団のバックアップもありますけれども、教団だけではやっぱり支えきれないというか、いろいろなコネクションを使って教会に支えられているということです。つまり宣教に出ていく人たちは一人では出ていけないんですね。使徒行伝の後ろの方にも書いてありましたけれども、エルサレムの教会にいろいろパウロはバックアップされて出ていきました。いろんなところでお金だけじゃなくていろんな物資の支援があって宣教に出ていきました。その地の果てにいる宣教師と母国に残っている私たちは両方合わせてチームなんです。両方がいて初めて宣教をすることができます。私たちは地の果てに行くその宣教の一端を担っているということになります。私たちはこの宣教をしていくイエス様がその復活の後にこの全世界に出て行きなさいということを命じられていますけれども、私たち信じてしまっている今は当たり前のように思っていますけれども、これなかなか死人が復活するというところで信じることができないと言われる方がおられます。そしてましてや今日のこの御言葉のところにあった9節のところにこう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。死人が復活するよりもこの地球の重力から解放され、物理法則から解放されているこのイエスの姿、こちらの方が死人が復活するというよりもなお信じがたいことではないでしょうか。しかしそれと同じように、もしイエスの復活がなく、またイエスの昇天がなく、また神様の聖霊の約束、与えられる力がなかったならば、私たちがこのように信じることがあったでしょうか。この使徒言行録にある地の果てに至るまで私の証人となるという神の御言葉の約束、その神の力の神から与えられた力がなければ、この日本に福音が来て私たちが信じることはなかったでしょう。私たちが今こうして信仰を持っているということこそ、神様がこの時に望んでくださり、また聖霊を通して力を与えてくだされているという間違いのない証拠ではないでしょうか。で、宣教は、さっきちょっと、十分に話してないんですけれども、宣教の困難さはいろいろとあります。でも宣教は、現地にいる方だけではなく、その現地にいる方と私たちとがチームになって初めて地の果てに宣教することができるものであります。私たちは今この聖霊が与えられたから信じているわけですけれども、このもう一度疲れを覚えているときに、私たちが神に愛されているものであることを思い起こして、喜びを持って神に仕える力をいただいて、この宣教にも励んで行かせていただきたいと思います。お祈りいたします。